何かが終わる気がしたんだ。そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ。僕は行くよ。手のひら握りしめて。
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのはナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
本日は波平裕子デイズツアー宮古公演編、
うん、
をお話ししたいなと思うんですけども、
はい、ぜひ聞かせてください。
そうそう、っていうのも菅井さん今回ね同行できなかったんですけど。
そうなんですよ。
そうそう、私の父の故郷ということで、うん、お父さんが、旅立ってからちょうど1年経ったのが先月なんですけれども、うん、はい、今年中にどうしても宮古島のあの海を見たいなっていう思いをずっと持ってて、うん、で最初一人旅のつもりだったんですよ、うん、歌おうとも思ってなかったし。
そうなんだね。
そうそうそう、だけどそんな話をポロッと家族にしたら、せっかく行くなら歌えなよって言われてえ、そうかな、しかもせっかく行くなら私も行くよって母も来てくれたりとか、弟も、そしてもう一人弟がいるんですけど、そのお嫁さんもとか言って、
うんうん、
家族みんなで行くような形になりまして。
なるほど。
なんでちょっと結構家族旅みたいな感じのね、うん、が中心になったので、菅井さんちょっとお留守番。
そうですか。僕は
していただいて、
霞ヶ浦でアメリカナマズ釣り大会に参加してました。しゃあないかな。
全然違う。
そうかな。
全然違う。面白いですね。
雨生釣ってました。
そうですか、
はい、
ということで、そういう旅になりました、
うん、
今日はちょっとそのどんな旅だったかなんていうお話をお届けできたらなと思います。宮古島に私が最後に行ったのが15歳くらいの時。
あー、そうなんだね。
だったみたいで、うん、まあなんか空気とかは覚えてるんですけど、うん、まあそんなに覚えてないんですよね。
え、どういうこと？
いや、まあ中学生だから記憶があんまない。
何それ、中学生だから記憶があんまないって。中学生の記憶は残ってるよ俺。
あ、本当ですか。
明確にいろいろと。
まあだから人によるよね。
お、まあそれは人にはよるんだけど。
そうそうそう、中学生まではまだ物心がついて
る。いや、ついてるついてるついてる。うん。
高校生からだんだんついてきたみたいな。
いやいやいやいやいや、
もう雰囲気で生きてたからな、15歳の時なんて、
ね、それは伝わってきます。
あ、そうですか、
はい、
そうですか。まあそうだったんですよ。で、まあ17年ぶり、
17年ぶりか
とかですから。
あ、そっか。
そう、まあどうしてもあの海見たことあるし、写真も見たことあるし、
うん、
だけど実際に今年中に見たいなと思って行ったんですけど、
うん、
着いたその日は曇りかな。
そうなんだ。
曇りのち雨みたいな感じで、でこちらよりも少し涼しいくらいだったんですよ。
あ、そう。
あ、違う、ごめんごめん、これこちらと同じくらいか。
同じくらい、
うん、涼しいなっていうくらい。
あ、そうなんだね。
でこちらよりも少し暖かいくらいか。
そうか、
うん、っていう感じだったんですよね、うん、だから暑いなっていう想定で服を用意してたんだけど、あ、そうでもないわねみたいな。
なるほど。
そうそうそう。で、まあホテルに着きまして、うん、 でまあ街をちょっと回ったり街ぶらですね、
うん、
したりとかしながら、あこんな感じだったこんな感じだったみたいなのを思い出して、で、翌日午前中だけ私はちょっと観光できるなっていう時間があったんで、池間大橋を、弟の運転で行こうっていうので、うんう
ん、なるほど、
行きました。
はい、
でそれまでずっと曇天だったんですけども、うん、その池間大橋の少し前に池間大橋自体を眺められるゾーンがあるんですね、うん、
はい、
そこについて海をこう眺めてた時だけすっごい晴れた、ブワーって晴れて、で晴れた瞬晴れてだんだん晴れてったのかな、
うん、
でその瞬間にブワーって海の色が変わっていくんですよ ね、
そうね、
一番明るい水色、うん、もう蛍光みたいな水色がブワーってこっちの方まで広がってきて、
うん、
あの一瞬の光景はすごく感動しましたね、うん、
そっかそっか、ずっと晴れてたらちょっと得られなかった感動かもしれないね。
そうですね、うん、風が強かったとかいろいろなものが作用してるんですけど、
うん、そっか、
すごーいって言ってから、じゃあ池間大橋登ってみるかって、登って渡ってみるかと思って渡って、
うん、
それもすっごい気持ちよくって、でも池間大橋ってこう車に乗っちゃうと海ってあんまそこまで見れないですよ、あの柵が、
あーそっかそっか、
あるから当然なんですけど、うん、で池間大橋の次にできた一番最新2015年に開通した宮古島本島と伊良部島を結ぶ伊良部大橋は全長が日本最長の橋なんですけれども、
あ、そうなの？
はい、そうなんですよ。それは一番最新だからそこを改善していて超エンタメになってるんですって。
あ、そうなの？
すっごい上まで上がってこう下るような作りになってるから、うん、海が見渡せるの。
へ
え。そう。それは私がリハしてる間に他の皆さんが言ってたレポで聞きました。
あ、僕これ地図見て、
うん、
今確認しましたけど、はい、僕もこの島行ってますね。
あ、そうですよ、
この島じゃなくてね、その宮古島はもちろん行ってるんだけど、この島離島に渡れるじゃない、この橋をそう通って、
うん、
そこにある佐良浜漁港ってところで僕ずっと釣りしてましたね。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、この橋がなんかエンタメになってるっていうのをちょっと思い出した。
ああ、そうですか、
うん、
あ、そうそうそう、
そうだそうだ、そっかそっか、
2015年だからすごい最新のね橋ですね。
確かにそうか、
そうそうそう、
なるほどね。
で池間大橋を私は体感してもうそれで本当に満足だったん で、
うん、
であとは砂山ビーチっていうところがあるんですけども、
はい、
そこは本当になんだろうな、今ね宮古島って結構リゾート開発が進んでて、
うん、
住んでる人から言わせるといろんなことが変わってるらしいんですけど、私は砂山ビーチに行けたので、
うん、
そこが変わってなかったから OK だった。
あ、それ嬉しいよね。
そう、
そういうのね、
もう本当に自然のそのまんま、
うん、
何にも人の手が加わってないそのまんまで、海をビーチまで行く道のりが本当に綺麗な白い砂 で、 でその道にすごいわんさかわんさかジャングルのようにいろんな植物が生えてるんですけど、それがもう見たこともないような植物ばっかりなんですよ。
そっか。
であと蝶々がね、
うん、
飛び方がこっちと違って人に慣れてるというか、平気でこう目の前とか顔の横とかをヒラヒラヒラヒラってこう通るんですよ。でしかも量も多いの、
まあ、数が
数、
うん、
そのヒラヒラヒラってきたらもう一回ヒラヒラヒラって違うところを見て、もう一回ヒラヒラヒラってなってて、で前にはすっごい綺麗な海があって、周りは自然いっぱいで花も咲いてたりとかして、あれ天国、あれ私は今、
あ、そうそうそうそう、そういう錯覚わかるわかる、
あれみたいな感じ、
うん、
夢みたいなそういう風にさせてくれるんですけど、そこの砂山の風景だけはなんかすごい覚えてて、
あ、そう、
わ、覚えてるって立った時に言って、
わ、記憶がつながるって嬉しいね、
すごい感覚でしたね。
17年の時を経て、
そうそうそうそう、
うん、
でそのまあそのね植物もいろいろ生えてるから 私とかはすごく植物に興味があるから、うん、一歩進むごとに全然ビーチつかないんですよ。
あ、全部見ちゃうんだ。
これも気になる、あれも気になる、変な感じのがいっぱいあるみたいなので、いっぱいこう見ながら進んで、ゆっくり進んで覚えてる砂浜を見て、わーっていう気持ちになって、でそこから私は宮古そば食べてからホテルに戻って、まあちょっと喉開けたりとか、
あ、ライブの
ライブのための準備を集中してやってたんですけど、その間にね、家族は観光したりとか
してて、そっかそ
っか、っていう観光の時間でしたね。でホテルで喉を開けたりとかいろんなリハをしてたんですけど、
はい、
もう日中の早い時間だったので、ベランダに出てねでオーシャンビューだったんですよ。
お、すごい。
ホテルがだから、パイナガマビーチを見ながら、
うん、
ずっと歌ってたんですけど、その時間が一番良かったかも。
幸せなリハーサルだね。
まあね、なんかその時間で結構今回ね、やっぱり父のことがあって書いた曲もたくさんあるんで、で Days は本当みんないろいろあるっていう大きなテーマですけど、その中にまあ自分のいろいろも込めているんですよね、
はい、
だからそれを宮古で歌ってて、でパイナガマビーチは絶対にお父さんも行ってるし見てるし知ってるから、
そう
でしょうね、同じ海を見ながら歌ってると思うと泣けて
まあそうでしょうね。
そう、すごくいい時間でしたね。
そっか。
でギターも弾きながら歌ってたんだけど、どんどんどんどん雲行きが怪しくなってめっちゃスコールみたいな、最後はすごいもう雨に打たれあ、ちょっともうそろそろやめようか
そうか、中入ってください、
中入りましょうでやって、それでいよいよライブなんですけども、
うん、
今回はお世話になったのが宮古島の、画家小屋さんというライブハウスで、うん、
はい、
そこでいつもね定期的にコウセイさんというシンガー、コウちゃんって名前でライブをしている私のおじさんがいて、
はい、
で寸前まで私は親戚だと思ってたくらい小さい頃によく遊んでくれたおじさんなんですけ ど、
そっか、
はい、でコウセイさんが今回いろいろお世話してくれて、
うん、
その画家小屋のマスターのイラブさんもねたくさん協力をしてくれて、はい、で親戚もそうですし、お母さんとかもそのお父さんと結婚して宮古島に通ってとかの時に、
うん、
友達がたくさんできたんですって。
なるほど。
でその時の友達も駆けつけてくれて、
来てくれたんだ、
うん、だから本当にね2人くらいの前でやるつもりだったんだけどすごいいっぱい来てくれて、
うわ嬉しいな、
すっごく嬉しかったですね。で、まあ、お父さんのことも直接話ができたのも私は良かったと思ってますし、うん、それで自分の今回の曲を聴いてもらって、皆さんすっごく真剣に聴いてくれて、で受け取ってもらえたなというライブでしたね。
そっか、すごい特別な時間になったんですね。
そうですね。で、コウセイさんも歌ってくれたんですけど、もちろん宮古の民謡ね、
うん、
沖縄とかの民謡を歌ってくれて、
うん、
やっぱね沖縄文化のすごいところは皆さんが歌えるんですよ。
まあなるほど。
そうそうそうそう、さあさあとかね、こう掛け声があるんですよ絶対に、うん、それをもう当たり前にもう大人から子供までみんな歌えるし、今回ね、うん、20歳とか19歳とかの私のまたいとこ、またいとこがいるっていうのがもうすごいんですけども、来てくれて、そうそうそうとかも、でもその子供たちというか青年少女たちも、
うん、
当たり前に歌えるんですよ。
なるほどね。そっか。
っていうのを見てから私も何かやんなきゃ宮古の曲、沖縄の曲と思って、コウセイさんの後で歌うのはちょっとと思ったんだけれども、コウセイさんは三味線、あ、三振でね、
うん、そうだよね、
うん、三振で歌うスタイルだからもうまさにプロなんですけど、
うん、
私その後に歌うのは忍びないんだが練習をしてきたので歌わせてくださいって朝ドヤユンタを歌いました。
そうなんだ。
それもみんな一緒に歌ってくれ
る。歌えるんだよね。
そうそうそうそう。
そうか、それいいね。
さあ、いやいいいいっ っていうところとかね、みんなで一緒に歌って、
そっか、
すごくいい時間でしたね。
なるほどね。
で、ガカゴ屋のマスターだからみんな CD デイズもゲットしてくれて、うん、で まさかのマスターも、マスターのイラブさんね、
うん、
イラブさんも CD と T シャツもゲットしてくれた。
本当ですか。
そうなんですよ。
そうそう、あ、 T シャツの説明一応しといた方がいいんじゃないですか。
あ、じゃあそちらちょっと今さらっと後でにしましょうか。
後でにしましょうか。わかりました。
後でしっかりにしましょう、
はい、そうしましょうか。
はい、その T シャツもゲットしてくれて、
うん、
でもうあのリハーサルの終えた時点で、あの毎年来ればいいさって言ってくれて毎年ね来れるように頑張りますって言って、本番終わった後には年に2回くらい来ればいいさって回数増えてる。
回数増えたね、頻度が。
それくらいなんかこう認めてくれたというか、
う、
応援してくれて、
そっか、
嬉しいですよね本当に。
そっかそっか、うん、いい時間になったね。
いい時間でしたね。またもちろん行きたいなと思いますし、今回私はあの昴生さんの生で、
うん、
歌でが聴けたっていうのもすごく大きい勇気になりました ね、
いい歌ですよね。
めちゃくちゃ
すごい歌声とかいいですよね。
そうなんですよ。
そうそう、
どんなに張ってもなんか柔らかくて、
わかるよ、
うん、
なぜわかるか知ってます？
あ、
僕聴いてるんですよ事前に。そうなんですよ、実を言うと。
そうでしたね。
僕2020年の3月かな、そのぐらいにコロナ始まる直前ぐらいに宮古島行ってるんですけど。
自転車旅？
いや、釣り旅。
あ、釣りだった、
うん、に行ってるんだけど、その時にちょっとその波平家の皆様からこうおすすめいただいて、
うん、
その昴生おじさんという方が、
はい、
あのどこどこで歌ってるよって話だったんで、僕飲みに行って歌聞きに行ってるんですよ。
おー、すごい。え、お話はしたんですか？
お話はしないです。
あ、してないのか。
うん、その時はもうまだコロナ始まるギリギリの頃だったから、ものすごい人もいっぱいいて。
あー、そかそかそか。
そうそうそう、そういう感じではなかったので、すごい忙しそうだったのでお話はしてないんですけれども。
そっかそっか。
そう、歌声聞いて帰ってきたんです、
う
ん、
あー、そうでしたね。
素敵ですよね。
本当にすごい素晴らしいんですよ、
うん、
で定期的にそういう沖縄民謡も歌ってるし、
うん、
あの自分のバンドもやってるし。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、っていうあのおじさん、私のなんて言えばいいの、大好きなおじさんが、
うん、
宮古で今も歌ってるっていうのは、
うん、
やっぱその宮古節を私も入ってる中で歌ってる、私も歌ってるぞっていうのがすごく大きい勇気になりましたね。
あ、僕三振持ってるからあげましょうか。
あっと、ください。
あげるよ。で、三振とその宮古の民謡みたいなのをライブの中でやったらいいじゃないですか。
本当に、
うん、
あ、やってみようかな。
いや、僕本当にね、人生本当に寂しい、僕人生が本当に辛いと思った時に、
うん、
三振買ったんですよ。
わかんない。
三振買ったらなんかこうそれに夢中になれるかなと思って。
ああ、そういうこと。
そうそう、で小社美佐子さんの、
はい、
なんていうっけ、有名な曲あるじゃん。
どれだろう。
タンタンタンタンタンタンやねんよ。
わかんない、タイトルがわかんない。
タイトル忘れちゃったけど、はい、あれとか弾けるように練習したりとかしてましたよ。
弾けんですか？
まあ弾けました。今はもう弾けないと思いますけど。
あ、そうなの、うん、もったいない。
そうそうそう、三振をね、沖縄のなんていうんですか、物産館みたいなのあるじゃないですか、銀座とか、
うん、
あの辺に、あそこ行って、うん、結構高かったですけど買いました。
いや、結構高いですよ。あれはだってね、本物使ってますからね、う
ん、あ、でもね、僕のはそんないいのよね。蛇皮とか使ってる感じじゃない感
じ、ね、あ、そうなんだ、ね、
イミテーションみたいな感じだけど、でもなんか4万ぐらいした気がします。
あ、そうですか。
そうそうそう、それを波平さんがね、使えばいいですから。
使えばいいですから、
うん、なんか都内でもね、そういう三振を弾いてみたいな。
いや、どうなんだろう、わかんないですけどね。
そういう一曲もあってもいいんじゃないかな。どう思います皆さん。
私のこの反応。
三振の演奏を聞きたいという方、コメント等々よろしくお願いします、
そっか、
何かしらのリアクションをいただければと思います。ない場合は、
うん、
まあそういうことで、
そうね、
別にいいやっていう、うん、ことで。
そうだね、そうだね、はい、まあそうですね、まあそういう、まあ、何の話してたか忘れちゃいましたけど、まあ昴生さんの歌も聞けて、はい、でまあ親戚とかも、遠い親戚とかをね、父の友達とか、
うん、
あの母の友達とか、いろんな人にお会いできて、で実際に歌を届けることができて、すごい良かったですね。で、まあ、先月末に一周忌を終えて、
うん、
で今回宮古島に 行くっていうのはもう決まってて、
うん、
決めててね、で行って、なんかこのまさに見たかった海の青さを見ることができたし、やっぱりこの旅の中でもなんか守られてるなという感じがしたりとか、全然違う文化で見たこともない植物があったりとか、人の感じも全然違ったりとかする、このすっごく美しい島と自分の血がつながってる、
そうだね、
っていうことの不思議さを、まあ、確認したくて、実際に肌で自分で身を置いて確認したくて行った旅だったので、そこでもう着いた時点で満足だったんですけど、歌も歌わせてもらうことができて、確実にお父さんも聞いてたと思うし、
そうですね、
そうで、なんかみんなね同じ気持ちで聞いてくれたっていうのもありがたかったですし、なんかこう自分の人生の中でもこのタイミングで行ってよかったなっていう、後回しにしない で、
そうです、ね、
すぐに行ってよかったなと、あとまあ自分一人じゃなくって家族と行けたっていうのもお父さんの話しながらいろいろ進め、同じ景色を見れたというのも大きかったですし、みんなそれぞれね思うものが絶対にあったこの1年だったので、そんな中で一緒に行くよっていうふうに決断してきてくれたっていうのは感謝だなというふうに思ってますね、
はい、
すごく思い出深い、もう本当に自分の波平愛子の中にすごく残る、都旅になりました。
いい旅になりましたね。
自分のルーツに帰る都旅だったんですけれども、楽しいシーンもたくさんありましたので、それは Vlog にまとめて YouTube に上がっております。波平愛子の YouTube チャンネル、ぜひチャンネル登録、高評価、いいね、
コメント、
そう、いいね、高評価、コメント、
いいねと高評価は同じじゃないの？
だからいいねと高評価を同じだけどダブルで言ってるの。
ああそう、
いいね、高評価、コメントたくさんいただけたら嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてその中でですね、 T シャツについても触れております。
ほう、
波平愛子デイズ発売記念オリジナル T シャツが完成して、今現在発売しております。
わ
ー、イエーイ。立東ミュージックさんのトットという、T シャツの販売サイトと、
はい、
PTA というまた新しい T シャツ販売のサイトがあるんですけれども、どちらでも購入していただいて、ものは同じで、ご購入方法も同じかな、どちらを選んでいただいても大丈夫なんですけれども、そちらとあと会場で、サイズはちょっと限定されるんですけれども、販売を、
なるほど、今回は会場販売もあるんですね。
少しですけどね、ありますので、そちらもチェックしていただけたらと思います。今回はホワイトと、アイボリーと薄ピンク。
薄ピンク、なんで最後だけなんか種類が違うんだけ
ど、柔らかピンク
種類が違う
な、なんて言えばいいんだ。
ホワイト、アイボリー、薄ピンク、
薄ピンク
なんじゃそれ
の3色で、明るい色で攻めてみました、そして絵はですね、デイズのみんないろいろあるっていうテーマで私いろいろ描いたんですけども、絵をね、ハピネスという曲があるんですけれども、そちらの一節歌詞を載せております、でこれがみんなから見ると、着てる人を見てる人がこう受け取るメッセージっていうイメージです。で、I wish you be always filled with happiness って、あなたがいつも幸せでありますようにということですね、溢れてますようにということですね。で、あと、Days の文字を鏡が見たら出現するように書いてあります。
おー、なるほど。
そう、それは着ているあなたに私が Days ってやってますよっていう、
なるほど
いろいろね仕掛けも入れてあとねちっちゃいちっちゃい芋虫も入ってたりとかして面白い T シャツになってますので、ぜひあの日常に置いていただいて、ちょっとアートな感じもあるのでね、うん、あのアートでもみんなのデイズに寄り添えたらなと思っております。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてということで、波平さんすごく思い出に残るメモリアルな都旅だったんですけれども、
うん、
デイズツアーこれからまだまだいろんなところに歌いに行きますね。
はい、そうです。音楽でどんどん旅をしていきましょう。
はい、なのでぜひそちらもチェックしていただいてライブ会場でもお会いできたら嬉しいです。うん、そろそろエンディングが近づいてきました。
はい、
今週のエンディング曲は波平裕子アルバムデイズから、先週18日に配信シングルリリースしました道をお届けして終わりたいと思います。うん、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
狭い道も広い道も背筋を正して進みます。できないこともあるし、わからないことだらけだけど、不安な夜も幸せな夜もどちらも受け入れる。 It's a long way long、 風は自由に雲を運んで、 But I'm not alone。 あなたが揺らす花に挨拶しながら歩こう、CM に何気なくやられちゃう時もあるの。形がないものを探しても当然見つかるはずもない。みんなの話とか聞いてみたりもするんだけど、幸せを何かに委ねたりしない、自分の中にあるあなたがくれたもの、明るい未来がこの先で待ってる。私にはいつもあなたがついてる。